4ページ、目次4、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。船本はじめ、自民党。質問。期待される効果を早期公表し、市民の不安を払拭してほしい。5月31日のLRT 車両のお披露目式に、地元をはじめ報道関係者や多くの方が参加し、車両を見て乗車することで、LRT の開通への大きな期待と機運の高まりがさらに増幅された。6月4日の議員説明会では、LRT の整備に期待される、まちづくりの効果及び沿線の動向について説明があったが、今後様々な効果が顕著に現れ続けていくと考えており、このような効果を継続的に検証し、市民にわかりやすく早期に具体的に公表していくことで、市民の不安を払拭してほしいと考えているが、市の考えを聞く。答弁。市民に効果を分かりやすく示すための検討などを進めていく。LRT の整備により、多岐にわたる様々な街づくりなどの効果が見込まれるため、それらを市民に分かりやすく示し、より一層の理解を得ることが必要と認識している。そのため、現在、効果項目の検討や、すでに見受けられる動向の変化に関する調査などに取り組んでおり、今後は専門的な検討組織を設置し、さらなる効果項目の抽出や、市民に効果を分かりやすく示すための検討など、継続的に取り組んでいく。さらにそれらの結果の公表は、広報誌やオープンスクエアなどで示し、事業に対する理解促進やマイレール意識の醸成に取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢、LRT 事業、新型コロナワクチン接種、子どもの家事業。2、バス交通政策。3、道路政策。4、弾頭ホールディングス宇都宮工場跡地。5、教育行政。中塚秀則、市民連合。質問。女性の貧困問題へ支援の強化は？コロナ禍により自殺の急増など深刻な状況にある女性が増加している。1、女性の自殺防止や経済的、精神的支援は急務と考えるが、どのように取り組んでいくのか。2、経済的な理由で生理用品の購入が困難な状況にある女性が一定の割合存在する、生理の貧困の問題が顕在化している。生理用品が必要な児童・生徒に必ず届くように、小中学校のトイレに配置するとともに、体のことや家庭の相談に乗るというメッセージを生理用品と一緒に置くことで、相談・支援につなげられるようにすべきと考えるが、考えを聞く。答弁。相談・支援につなげる体制づくりを進める。1、不安を抱えた女性の孤立・潜在化を防ぐため、宇都宮市つながりサポート女性支援事業を女性支援を行う NPO などと連携して実施し、生理用品の提供をきっかけに相談・支援につなげるとともに、NPO などの知見とネットワークを活かした相談体制の充実を図っていく。2、支援を必要とする児童・生徒が安心して相談できる体制づくりのため、まずは保健室に生理用品を常備し、 メッセージを添えた生理用品の小中学校のトイレへの配置についても、設置方法や管理の仕方などを検討し、適切な支援につなげる。質問項目。1. LRT 整備事業問題とガバナンスのあり方。2. 新型コロナウイルス感染症対策。3. 生活困窮者支援。4. 性暴力被害から子どもを守る取り組み、ほか。菅野太蔵、公明党。質問。LRT 事業の市民理解を促進する取り組みは、LRT 事業について、5月末に1編成目の車両が納入されたところであり、市民理解促進のため、整備状況を説明するオープンハウスが各地区市民センターで開催されるとともに、車両内覧会の参加者募集が開始されるなど、参加・体験の取り組みが実施されている。現在取り組んでいるオープンハウスや車両内覧会では、来場者からどのような声が寄せられ、今後どのような参加・体験型の取り組みを実施していくのか聞く。答弁。走行体験会の検討や、鬼怒川橋梁の渡り初めイベントを企画。オープンハウスには500名を超える方が来場し、開業時期、事業費の見直しに関する声のほか、LRT を含め公共交通が便利になっていくことに対する期待の声をいただいており、車両内覧会では、早く走っている姿が見たい、などの声をいただいている。また、今後については、車両基地の整備状況に応じて、走行可能な区間を一部活用し、実際に車両が走行する体験会を検討するほか、鬼怒川橋梁における渡り初めイベントを企画するなど、より多くの方が事業に参加、体験できる取り組みを通じて、さらなる市民理解の促進に取り組んでいく。質問項目。1. マイナンバーカードの普及促進と利活用。2. 新型コロナ経済対策による事業者支援の充実。3. 災害時要援護者支援制度。4. CO2 など温室効果ガス排出量の削減。5. 教育行政ほか。写真。納入された1編成目の LRT 車両ライトラインの写真です。写真終わり。
今井正則、自民党。質問。ペットの同行避難への対応は。避難所へのペットの同行避難のあり方は、今考えておくべき大きな問題である。1. これまでのペットの同行避難に対する各避難所への指導・助言はどのようにしてきたのか。また、大規模災害になるほどペットの同行避難は大きな課題となってくるが、市としてどのように準備していくのか。考えを聞く。2. ペットの同行避難の情報を常に把握し、住民に周知しておけば混乱も少なくなると考えるがどうか。答弁。ペット同行避難に適切に対応し、情報発信の強化を図る。1. 市ではすべての避難所でペット同行避難を可能としている。また、避難所開設運営ガイドラインに、すべての避難所にペットの飼育場所を設けることを明示したところであり、今後はガイドラインに基づく避難所運営職員への研修を毎年実施し、適切な対応を徹底していくとともに、引き続き ペットの避難に関する情報の周知・啓発を図っていく。2、ペットの動向を含め、避難時の判断材料となるよう、各避難所の開設・混雑状況をインターネット上で周知するシステムの運用を6月から開始予定であり、災害時の情報発信の強化に努めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種。交通系 IC カード、トトラの利活用。養育費確保支援事業。2、災害対応。3、自転車の交通行政、ほか。イラスト。誘導員の指示に従い、ペットの犬や猫と一緒に避難する家族の様子。イラスト終わり。長谷川武志、自民党。質問。国民投票の理解促進への考えは。世界的に見れば、憲法は時代の変化に合わせて追加や修正がされるものである。憲法改正の主役は国民であり、憲法改正の議論は市民に身近であるべきと考える。市民一人一人が憲法の理解を深め、責任を持って自らの権利を行使するために、国民投票の重要性を認識いただくとともに、投票率を向上させるための考えを聞く。答弁。国や県と連携し、周知啓発に取り組む。国民投票に対する理解を深めることは非常に重要であり、国や県との役割分担のもと、市ではホームページを活用し、制度の周知を行っている。また、国民投票が実施される際の投票率向上に向けた取り組みとして、憲法改正案の内容や、新旧対象表などの事項をわかりやすく記載した国民投票広報の配布を行うほか、必要な各種事項の周知についても、ホームページや広報誌などを活用して効果的な周知に努めていく。今後も国や県と連携しながら、市民が国民投票の重要性を認識し、投票率向上につながる周知啓発に取り組んでいく。質問項目。1、インフォデミック対策。インフォデミック。噂やデマも含む大量の情報がインターネットに氾濫し、現実社会に影響を及ぼす現象。2、競争力と販売力ある農林業。3、教育の振興。4、少年法改正。5、まちづくり活動応援事業。6、相続登記の推進。7、憲法改正の国民投票。イラスト、投票している様子。イラスト終わり。宇梶悟、市民連合。質問。ヤングケアラーが相談しやすい環境づくりを。ケアが必要な家族がいるため、家事や家族の世話をしている18歳未満のヤングケアラーについて聞く。1、ヤングケアラーの存在を見逃さずに支援できるよう、行政や地域包括支援センターなど、あらゆる関係機関の周りの人たちが早期に発見する力量を身につけるべきと考えるが、市の考えを聞く。2、子供にとって役所などへの相談は心理的なハードルが高いため、子供食堂やピアサポートなど、子供が自分で歩いていけるところに相談できる大人がいること、気軽に相談できる場所や環境を整備することが必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。相談窓口の周知を図り、相談しやすい環境づくりに取り組む。1、教職員には校長会議などの機会を通じ、ヤングケアラーに対する理解を深めるとともに、 感度を高め、早期発見できるよう周知を行っている。今後は、福祉や介護、医療、子育て、地域などのあらゆる関係機関が連携し、理解促進が図れるよう、研修会の実施など、その方策を検討していく。2. 子どもの日々の変化に気づきやすい学級担任が身近な相談相手になるため、引き続き教職員に対し、ヤングケアラーの理解促進を図っていくほか、青少年自立支援センターなどの相談窓口の周知を図り、子どもが相談しやすい環境づくりに取り組んでいく。質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症対策。2. 交通未来都市の実現に向けた取り組み。3. カスタマーハラスメント対策。4. 陽南プールの整備計画。5. ヤングケアラー。6. 投票率の向上。ほか。成島貴弘、公明党。質問。コロナ禍における困難を抱えた女性への支援について。コロナ禍における経済的困難や DV など、女性への影響が深刻化する中、3月に国会で初めて生理の貧困の問題が取り上げられたことをきっかけに、各地で支援が広がり、国においても、地域女性活躍推進交付金が拡充され、生理用品も交付金の対象となった。このような中、市のつながりサポート女性支援事業は、生理用品を配布するだけでなく、コロナ禍における女性の不安や困難の解消に向け、寄り添う支援をしていくという深い思いの込められた施策であり、期待をしているが、どのような狙いを持って事業に取り組むのか。答弁。新たなネットワークを広げ、相談支援の充実を目指す。生理用品配布のお知らせとともに、相談窓口の案内チラシなどを公共施設に配置し、女性相談所のさらなる周知を図っていく。小中学校では、保健室への生理用品の配置を拡充し、養護教諭による配布を通じて、不安や困難を抱える児童生徒に寄り添った支援につなげるとともに、トイレへの常備に向けて検討し、提供の場を広げていく。NPO などとの連携や、そのネットワークを活用した相談支援体制の構築。地域で相談できる人材の養成を図るとともに、実態調査の結果などを踏まえ、現状や課題を把握・分析し、対応策の検討につなげていく。質問項目。1. がん対策の強化。2. 生きることの阻害要因対策と支援。3. 少子化対策。4. 自然環境の活用と大谷地域の周遊環境整備。5. スーパースマートシティの推進。ほか。岡本源次郎、自民党。質問。子ども食堂にさらなる支援を。コロナ禍において失職や減収した家庭に加え、孤独・孤立化した家庭の増加が懸念され、子ども食堂の役割はますます重要となっている。市では子ども食堂の新規開設にかかる経費などへの財政支援を行っているが、十分ではない。子どもの貧困対策は行政だけでなく、子どもに関わる様々な機関や団体が密に連携して取り組む必要があり、さらなる財政的な支援に加え、子ども食堂の運営を担う人材の育成、確保や食材の提供などの支援をコーディネートする仕組みの創設など、支援を拡充すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。実態や課題を把握し、 支援のあり方を検討していく。子ども食堂では、子どもの貧困対策に取り組む事業者もあるが、一部の運営者からは、運営費などの確保が困難であるとの声が上がっている。一方、民間企業などからは、寄付や物資提供の申し出が多数寄せられるなど、困窮する子どもたちへの支援に対する機運が高まっていることから、子ども食堂の実態や運営上の課題を把握するための調査を実施し、その結果を踏まえ、財政支援の必要性や、子ども食堂と支援者をつなぐための仕組みづくりなど、支援のあり方について検討していく。質問項目。1、本市職員の業務負担軽減及びワクチン接種。2、事業者選定における地元企業の活用。3、コロナ禍における雇用への影響。4、食品ロス削減。5、温室効果ガスの抑制。6、LRT 事業、ほか。イラスト、子ども食堂の施設。イラスト終わり。高橋秀樹、市民連合。質問。子どもの家の指定管理、しっかり総括し、再発防止策を。今回の一部の子どもの家指定管理者の指定取り消しは、一連の経過に不透明な点も多く、見通しが甘かったと言わざるを得ない。また、指定管理開始前に取り消したこと、さらにはその取り消しを取り下げるという前代未聞の対応となったことは、指定管理者制度そのものの信頼性に影響を与える重大な問題であると受け止める。今後の指定管理者の選定にあたっては、様々な視点で原因と問題点を抽出し、それらに対する再発防止策を議会や現場に説明し、理解を得なければ次に進めないと考える。市の考えを聞く。答弁。引き継ぎ期間、業務にしっかりとした再発防止策を講じる。今後の指定管理者の選定では、引き継ぎ期間の設定や引き継ぎ業務についてしっかりとした再発防止策を講じる必要があるため、6ヶ月間の引き継ぎ期間を設け、定期的に職員の採用状況などの進捗を確認するほか、プレゼンテーションに事務引き継ぎ担当職員の出席を必須とするなど、必要な見直しを行い、議会に説明した。引き続き、議会や運営委員会に丁寧に説明しながら、適正な選定作業と円滑な移行に努めるとともに、子どもの家に関わる様々な方々の意見を真摯に受け止め、より良い子どもの家の実現に向けて取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢、LRT 整備事業、中央卸売市場、ゆいの森地区の交通安全対策。2、環境行政。3、森林火災対策と文化財保護。4、子どもの家の指定管理。5、図書館運営。久保井映像、清風。質問。方言を学校の授業に取り入れてはどうか。子供の頃に当たり前のように話していた方言は、いつの間にか標準語になり、あまり聞かなくなった。日本には古くから各地域に独特の方言があるが、ほとんどの地域で方言は使われなくなったように感じる。そのような中でも、大阪弁や京都言葉、津軽弁などは現在も使われており、ある意味で郷土愛の証なのではないか。市だけでなく、県内にも独特の方言があり、古くから語り継がれ話されてきた方言を学校の授業に取り入れるべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。授業や宇都宮学で方言の良さや特徴を学習していく。 方言の価値を見直し、保存継承に取り組むことは、児童生徒に郷土の愛着を育む上で大切と考えている。方言の学習は、学習指導要領で、小学校高学年と中学校1年の国語の授業で実施することとされている。さらに市では、2年度から実施している小学校での宇都宮学で、6年生の児童が栃木の方言の特徴や良さなどを学習している。今後も国語や宇都宮学の学習を通して、宇都宮の言語文化に関心を持ち、尊重しようとする態度の育成に努め、郷土宇都宮に対する愛情を育んでいく。質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症対策。2. 入札制度。3. 消防団。4. コロナ禍における教育現場。5. 本市の伝統文化の継承。6. LRT 事業。7. 自転車の町。原千鶴、共産党。質問。移動支援サービスの進捗状況と開始時期は、視覚障害者の移動支援事業について、仕事にも利用できるサービスを開始するよう市に要望書を提出し、重度訪問介護などの支給決定を受けている方を対象に、通勤時の介助などを検討しているとの回答をいただいた。市の3年度予算にも、国から示された補助事業である、雇用施策との連携による重度障害者と就労支援特別事業を活用するという内容が新しい項目として取り上げられている。移動支援サービスの現在の進捗状況や開始の見込み時期について聞く。答弁。サービス提供体制を整備し、8月1日を目途に実施。市では、働いている障害者などから、就労にかかる支援策の拡充について要望をいただいているが、2年10月から市町村が実施できる地域生活支援事業に、自営業者の通勤の支援や職場での身体的介護などの支援を行う、重度障害者等就労支援特別事業が加わったことから、就労機会拡大のため、3年度から実施することとした。サービスの受け皿となる事業所において、人員の確保などに課題があるため、一定数の事業者を確保するとともに、円滑なサービス提供体制を整備した上で、3年8月1日を目途に事業を実施していく。質問項目。1. 子どもの家。2. ジェンダー平等の取り組み。3. 職場での通称使用。4. 移動支援サービス。5. 生活保護。6. 図書館のあり方。天谷美恵子、共産党。質問。公立夜間中学設置へ市の考えは、4月現在、12都府県に36校の公立夜間中学があり、国の元年度の調査によると、約1800人が学んでいる。年齢、国籍など多様な人々が学び直しを求めており、国が各都道府県に少なくとも1校の公立夜間中学の設置を促す中、市と小山市で自主夜間中学の開校が予定されている。1. 8月開校の自主夜間中学に対する市としての支援について聞く。2. 県の連絡会議における公立夜間中学の検討の進捗状況は、また、市はリーダーシップをどのように発揮しようとしているのか決意を聞く。答弁。県や市、町と連携し、在り方を検討する。1. 自主夜間中学は、多様化する学びのニーズに対して、学習や交流の機会を提供する有意義な場であると認識している。 このため、今回開校を予定している団体に対しては、障害学習団体への支援として、私有施設使用料の減免や周知にかかる支援を行っていく。2、県の連絡会議においては、夜間中学への理解促進のため、新設された夜間中学の視察やオンライン会議を開催し、情報交換を行った。引き続き、県を中心とした連絡会議において、県や市、町と連携しながら、公立夜間中学の設置のあり方について検討していく。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症対策。2、高齢者の経済的負担軽減。3、市営住宅入居時の連帯保証人。4、夜間中学。5、LRT。夜光義和、自民党。質問。北西部地域体育施設基本計画の内容と今後の取り組みは。平成29年2月に策定された第2次宇都宮市スポーツ施設整備計画において、北西部地域に体育館や不体の屋外運動場の新設が位置づけられ、施設を利用できる日を多くの市民が待ち望んでいる。地元では施設の早期建設を望んでいるが、3年度の策定を予定している北西部地域体育施設基本計画には、どのような内容を盛り込み、取り組んでいくのか。答弁。施設の機能や整備スケジュールなどを盛り込んだ基本計画を策定する。平成30年3月に策定した北西部地域体育施設整備基本方針では、既存の体育館の位置づけなども踏まえた新しい体育館の整備に加え、恵まれた自然環境や地域資源との連携による相乗効果の創出などを盛り込むとともに、様々な視点に基づき、北西部地域全体から適切な候補地を検討することを定めた。3年度は、これまでの検討内容を踏まえ、地元や有識者の意見を聞いた上で、施設の機能や規模を決定し、それらに加えて、建設候補地や整備スケジュールを盛り込んだ、北西部地域体育施設整備基本計画を策定していく。質問項目。1、LRT 事業の推進。2、市民サービスの向上。3、原付バイクのご当地ナンバープレート。4、北西部地域の活性化。5、総合的な治水・雨水対策。6、教育行政。ほか。イラスト。体育館の周りで遊ぶ子供たちや老夫婦が散歩しています。イラスト終わり。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。